どうもこんにちは、前田です。前回の音声に続いて今回も英文リーディング講座についてお話ししていきたいと思います。正式な名称としてアーティクルマスタークラスと名付けました。で、今回は記事に特化していくわけですけれども、この約1ヶ月の間何をしていたかということを今から軽くお話しして、で、プラスアルファの話を2つしたいと思います。まずこの1ヶ月の間に記事を約30本作りました。これはロスと2人で作ったんですけれども、まあ、基本的にはロスが英文をまず書いて、で、僕がそれに修正の依頼をかける。で、修正されたものがまた届く。で、またそれを見直すという形で、だいたい一つの記事を完成させるために、やりとりが4、5回発生します。で、それを30本作ったわけですね。で、プラス、スペシャルトレーニング用の素材も作りました。これは6個か5個か、それぐらいなんですが、こっちの方は僕が英語で記事を書いて、まあ、ある目的に沿った形で記事を書いて英語で、で、逆にロスにそれを投げて英語の修正をしてもらうと、まあ、そういう形でなんとか素材が揃ったという段階ですね。今回このアーティクルマスタークラスでやろうとしていること、まあ、成し遂げたいことと言ってもいいかもしれませんが、2つの大きな柱を設定しました。で、それを今からお話ししていくんですが、まあ、その前に、記事をとにかくたくさん読む、英語で記事をたくさん読むっていうね、その数稽古をする、数をこなすっていうこと、まあ、それそのものが中心ではあるんですが、まあ、ただそれだけだとなんかこう体系だったものがないなという気がしたんですね。要するにただ単にいっぱいやらされるだけっていう。で、それはそれで必要な人や時期というものがやっぱりあるとは思います。まあ、要するに基本を押さえた上で、あとは数をこなせば実力がついてくるというね、まあ、そういう手順があると思うんですけれども、まあ、最近ふと思ったのは、その基本がまず何か分かってないと。何を押さえるべきポイントと見なせばいいのか、全くわかりませんっていう人も多いはずなんですね。で、特に記事を扱う上で2つのことを、まあ、設定しました。で、その2つのことに関しては、作法というかルールというか、まず基本的なこととしてこれを学んでくださいねと、そういう、まあ、提供をしようと思っていることがあって、で、それをスペシャルトレーニングと今のところは呼んでいます。で、一つ目のスペシャルトレーニングは何かというと、文と文の関わりを把握する。で、そもそもある文と別の文はどのようにつながるのか、これある程度の決まりがあるんですね。これを、まあ、学んでいただく上で、書き手が何考えてるのかっていうこと、それを知るのがいいんじゃないかなと思ったので、まあ、そういう観点でスペシャルトレーニングを作っています。書き手は記事を書くとき何を考えているのか、どんな点に注意しながら書いているのか、まあ、それを知ればですね、まあ、当たり前なんですが、自動的に記事を読む際にそのいくつかのルールに型というものがありますから、その型を頭の中に持っておけば、読みながら、ああ、これってあの型だな、ああ、こっちはあの型だな、というふうに認識できるようになります。ということは、ある文と別の文がどう関わっているかを理解しながら読むということなので、それはつまり文脈を捉えるっていうことと同義なんですね。文脈を捉えることによって、ストーリーを理解しやすくなります。まあ、別の言い方をすれば、大事なことと大事でないこと、それを区別しながら読むこともできるし、クエスチョンを解くことももちろん楽になります。まあ、楽っていう言葉はあんま使いたくないんですけどね、まあ、効果的になると言った方がいいかな。これがまず一つのとても重要な柱だと思ってください。文と文の関わり、これをしっかりとね、型をまず身につけると。 もう一つのスペシャルトレーニングの趣旨はロジックです。ロジックっていうのはね、まあ、よく使われるカタカナだと思います。日本語で言えば論理に相当しますね。ただこの論理っていうものがじゃあ一体何なのかと、そもそも何をもって、論理と呼ぶのか、これはちょっとね曖昧な部分もありますが、まあ、今回は別に論理学を提供するわけではありませんし、僕は論理学の専門家ではありませんから、まあ、そこまでこう大げさに考える必要はなくて、まあ、一般的に、論理のことを知らない人が口にする論理っていう言葉がありますよね。例えばあの人は論理的だとか、論理的に書かれているから分かりやすいとか、論理的に物事を考えるとかね、そういう使い方を僕らはしますよね。その時になんとなく人々が想定している論理というものが、あります。で、そこにはまあ文章や文の型というものがまあ当然あって、で、この型っていうのはさっき言っていた文と文の関わりの型っていうものに似てはいるんですけれども、まあそれだけにとどまらず、論理とは何なのかっていう、まあある程度そのいくつかの、パターンみたいなものがありまして、で、その論理の力を学ぶ場っていうのがこの国にはね、あまりないんですね。ないというか実際はあるんですけど、人々があまりそれを認識していません。論理を学んでいるときに学んでいるっていう自覚がないもんだからどんどん忘れていっているんです。で、僕はまあ恵まれたことにですね、運がいいことに大学1年生かな、18歳からだいたい20歳ぐらいまでに論理を学ぶ時間がものすごくたくさんあったので、と同時に日々生活をしている中で論理について考えたり勉強したり実践することが非常に多くあります。おそらく今これを聞いているあなたの100倍ぐらいあるんじゃないかなと思います。なので、まあ、自分自身の経験も踏まえながら、とりあえず記事をいっぱい読む上で、または TOEIC というテストに立ち向かう上で、僕が考える必要な論理というものを学んでいただけるようなトレーニングを作ってあります。で、前回の音声の中で英語を提供する週と日本語の解説を提供する週を別々にして2週間で、1つの素材をさばいていくような、まあ、そういうイメージでお話ししたと思いますが、毎週に切り替えます。つまりある週に英語の記事を1つ提供し、日本語での解説というものを提供する。翌週になったら別の素材が届くと。で、大体全体として、まあ二十何週間か30週間ぐらいで終わるかなっていうふうに今見積もっています。作った記事の数は30本で、プラススペシャルトレーニングあるんですけれども、まあ、作っては見たものの実際は使わないものというのもあるかもしれません。で、これは別にスタート時点で全部を決めているっていうわけでもないので、まあ、ざっくり言って、半年間ですね。1年は52週間でしたっけ、まあ、その半分で26週ですよね。まあ、ざっくり言って半年間続く講座になると、そういうふうに考えていただいて結構です。そしてその半年の間は毎週英語が届く、英語の記事が届く。で、それをしっかり読んだり、まあ問題を解くという時間もあります。で、それの後に届く日本語による解説を、まあ、読んだり聞いたり、場合によっては見たりしていただいて勉強していただくと。で、まあ今のうちに言っておきますが、これは決してですね、楽して力を高めようっていうね、そういうコンセプトではないってことをまずはっきりと断言しておきますので、勘違いをしないでくださいね。力がついたから後で楽になる、それを目指したいんだ、そのためには辛い訓練でもいいから受けたいっていう場合はもう大歓迎ですが、楽して結果だけ欲しい、そういった方はもうこちらからお断りしますので、しっかり勉強するっていうこと、これをまず約束していただける方に参加していただきたいなと思っています。当たり前のことを当たり前にやるべきっていうふうに考えていて、その当たり前のことっていうものが、そもそも辛いものは辛いであって、楽に乗り越えようなんていうことをお手伝いするつもりは全くないということを、こうやってねお伝えしておきたいと思います。 で、僕が言っている、辛いことというか、楽ではないことっていうのは、今想定しているのは、要するに短いものとか小さい単位で勉強を繰り返したところで、所詮小さい結果しか得られませんよっていうことですね。文章に当てはめて考えると、例えば単語をいっぱい覚えますとか、単文を使って英語を読んでますと、でそれ自体別に悪いことだとは全く思いませんが、それが学習の中心になっているようだと、大した結果にはならないというふうに考えています。むしろ文章ですね、最低100ワードとか200ワード、できればね、何千ワードとか何万ワードの方がいいとは僕は思っていますが、TOEIC 受験ということを一応念頭に置いた場合には2、300ワードぐらいが妥当かなと考えていますので、今回は100から300ワードぐらいの文章をいっぱい用意していますから、せめてこれぐらい、本番で出会う文章と同じぐらいの量は、を一つの単位としてね、最低の単位として読みましょうよと、ちゃんと考えながら、ね、さっき読んだ文と今目にしているこの文はどう関係しているんだろうか、論理的なつながりはあるのか、あるんであればどういう型に当てはまっているんだろう、そういったこともしっかり、認識して読解力を養う。それを繰り返すことによって、いずれ、当たり前の基準というものが上がっていく、いきますので、すいすいと自分の力だけで読むのが、苦痛ではなくなっていくもんだと思います。正直なところですね、2、300ワードの文章を30個読んだところで数は大したことないんですよ。かといってね、この講座で扱うものを300文章毎回1000ワードですってやってもね、ヘビーすぎるっていうのもあるでしょうから、この講座はあくまでもあなたにとっての学習の一部分に過ぎないと、そういうふうに捉えていただければいいなと思って、とりあえずその記事というものに対して、力を伸ばしていく上での第一ステップを踏んでくださいと、そういうふうに僕なりには考えています。でもしかするとですね、今回の結果次第では続きというものを作るのかもしれません。続きというのは、つまり今回作った30文章とスペシャルトレーニングが終わった人に対して、次の20個とか30個の文章を、新しい作品としてね、開発して提供していく、それを一緒に読んでいく、考えていく、そういうふうに連続ものの講座として発展させてもいいかなとは思っています。その時には第1期のコンテンツをもう理解しているという前提でやりますので、新規募集というのは多分しないんじゃないかなって考えています。あくまでも最初に入ってきていただいた方々、そして同じ文章や同じトレーニングを受けた方々の中で次のステップに進む方を募集し、継続的にせめて1年ぐらいはずっと英語を読んでいく、そういう勉強の場っていうものを作りたいなと考えています。さあ、ということで今回第2弾の音声となりましたけれども、これぐらいで終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。